ただいまからイザヤ書53章1節から6節までを通して驚くべき福音書と題して 西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今読んでいただきましたイザヤ書53章というのはイザヤ書の中でも最も有名な場所です。でそれはなぜかというと、あまりにもイエス・キリストの生涯と重なりすぎる。なんかイエス・キリストをそのまま書いてるんじゃないか、見て書いたんじゃないかと思うほどの、特に十字架を私たちは福音書から知るわけですから、それとあまりにも合いすぎて、これは見てるんじゃないかということで大変有名であります。ところがイザヤ書とイエス様の時代とは700年離れてるんです。700年というと、今からですね、700年、1300年ぐらいとなると、鎌倉時代の終わりから室町時代の、始まりにかけてです。モンゴルが博多に攻めてきたあの元寇とかですね、後醍醐天皇がクーデターに失敗した昭忠の乱とか、新田義貞が北条高時を滅ぼしたり、兼務の申請が行われたり、文学で言えば吉田兼好の徒然草の時代です。そんな昔の話です。その時代の人たちはイザヤ書をどんな風に読んだんだろうか。700年前、まあ紀元前700年前、まあそうですね、700年、まあその前と後ろがありますから、だいたい約700年でいいと思うんですけども、何度も言いますように、イザヤの時代のイスラエルの国というのは、いつも大きな国にいつ滅ぼされるかわからない、ドキドキした時代をずっと過ごしました。特にイザヤの時代にイスラエルの国の8割ぐらいを占める北イスラエル王国という国が、その首都のサマリアがアッシリア帝国というですね、大きな国によって滅ぼされてしまいました。国が一個消えてしまったんです。そして残ったのは南ユダ王国という、もう一つの部族の小さな国です。人口も200万ぐらいだと思います。もう小さい国です。国として成立してると言ってもいいんですけれども、本当に小さい国です。国土も小さかったです。イザヤは後半をその国のエルサレムを中心として過ごしますけれども、サマリアの国が、サマリアが滅ぼされてから20年経って、今度はエルサレムにももうアッシリアの軍隊が攻め寄せてくるという大事件が起こります。それはもう本当に寸でのところで救われるんですけども、その時のはもう、その時の話はイザヤ書の中の一つのクライマックスになっております。でも実際に唐とユダの国も南ユダ王国も、その後150年経ってバビロニア帝国というのに滅ぼされてしまいます。まあ、150年っていうとですね、結構長いんです。今から150年前って黒船が来た時代ですから、そのぐらいの時代南ユダ王国一つでずーっと来てるんですけども、常に自分たちはいつかどっかの国に滅ぼされるんじゃないかといつもドキドキしていた。だからそういう人たちにとってみれば、このイザヤ書の中に出てくる希望は何かというと、自分たちの国が誰からも指図を受けないような独立国でいたいということなんです。大きな強い国になりたい、誰からも攻められるような、支配されないような国になりたい。それがですね、ずーっと夢、今でもそれはずっと続いてるんですけども、ですから今日読んだ53章の前に52章があります。これ後で読み方を変えていく必要があるんですけども、でも52章の一節はこういうふうに始まるんです。サメよサメよ、力をまとえシオン、あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム、無活霊の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。これはまあ 自分たちの独立を勝ち取った時の夢を描いているわけです。無活霊の者というのは外国人、まあ、侵略された時の設定ですから、それが占領軍がいなくなるっていう歌なんですね。ですから52章の中でも大変有名な7節、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ、平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるシオンに言う者の足は。良い知らせというのはまさに自分たちの国が独立できる、解放される、自由になる、それが、まあ、この後10節に、主はすべての国々の目の前に聖なる身腕を表した、地の果て果ても皆私たちの神の救いを見る。神様の救いというのはこういうものだ。そしてそれをもたらしてくださる方が救い主であり、メシアであり、そして、まあ、この後しもべという言葉にもなりますけれども、とにかく全部同じです。そういうヒーローがやってくるっていうのが彼らのずっと夢だった、期待だったんです。でそういうのって結構いろんなところにもありますね。ナルニア国の物語なんかでも必ずそういう人がやってくるっていう予言があるわけです。他にもいろんな映画とかでもなんか王様がやってくるっていう予言が結構いろんなところにもありますけれども、大体ですね、そういう自分たちの国を助けてくれる王様っていうのはもうこんなにかっこいい人はいないだろうと思うような王様がやってくるわけです。映画でもそういう人がやってくるわけです。だからイスラエルたちもそういうイメージで、まあ普通に思っていたと思うんですけども、ところが問題はイスラエルたちがここで大きな問題にぶつかるんです。52章から読み始めていくと、それがですね、この52章の一番最後から53章にかけてそのテーマになるんですけども、そのやってくる救い主というヒーローはどんな人だったのかということなんです。52章の最後13節からちょっと読みます。見よ、私のしもべは栄える。これはそのヒーローですね。彼は高められ上げられ非常に高くなる。問題はここからです。14節からです。多くの者があなたを見て驚いたように、とこのあなたというのはしもべを指すんです。私たちのことを救ってくださるこのヒーローを見てびっくりするんです。なんでびっくりするか。その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。人の子というのは聖書では大変重要な言葉で、旧約聖書と新約聖書で全然違う意味で使われるんですけども、ここの場所ではおそらく普通に人間の子供と言っていいでしょう。普通に人並みの姿では全然なかった。そのぐらいその顔立ちはぎょっとするような姿をしていたっていうんです。その姿の、まあ、醜悪さというんでしょうか。そのために彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。で、53章続くんです。これ同じ人のテーマについて53章は続けて言うわけです。生まれながらにして2節、53章2節、砂漠の地から出る根のように育った。生まれながらにのみ育ち、そして人々からその生い立ちも、そして姿からものけものにされるって書いてあります。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ人々からのけものにされ、そして彼の姿は悲しみの人で病を知っていた。おそらく人々が知るような病気をはるかに深く背負って傷ついた体になってたわけです。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をとっとばなかった、そういう姿だっていうんです。4節、誠に彼は私たちの病を、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、 彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。つまり人々はこの人間こそ神様に呪われた人間、神様に呪われるとはこういう姿になるんだ、神様から見放されたらこういう人になっていくんだ、そうやって人々から仲間外れされ石を投げられるような人、それが救い主なんだっていうわけです。おそらくこれは700年前にイザヤの予言を聞いた人は理解できなかったんじゃないかと思うんです。一体そんな人がどうやって私たちの国を独立させるんだ、一体そんな人間がに私たちは何を求めて救い主たることを期待できるんだろうか、一体その人は一体現実にどうやって私たちのところに来て何をするんだろうか、全くイメージできなかったと思います。そんな人、顔を背けるほど、それはそれがどうして救い主になるのかというところです。そこでこの53章は4節に、彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った、そして5節では私たちの背きの罪のために差し通され私たちの咎のために砕かれた、8節では死にたけど裁きによって彼は取り去られた、殺されるということですね。彼の時代のもので誰が思ったことだろう、彼が私の民の背きの罪のために打たれ生ける者の力断たれたことを。繰り返し繰り返し言っていることは単純です。人間の背きの罪を身代わりに背負った、それが救い主の救い主なんだ。背きの罪、聖書は人は神様の前で生きている、神様の前で生きている限りその人の姿、その人が神様から喜ばれない生き方は全て咎、罪として記憶され、それに対して人生は呪われ死後の世界においては永遠に苦しめられ続けていく報いを受ける、これが聖書の教える人間の背負う現実です。人間が背負わなければならない現実はそれなんです。リアルというのはそのことを言うんです。人間は神様に背き続ければ必ずその人生は呪われ、呪われて終わるだけでなくて永遠に呪いと苦しみの中で永遠を報われていかなければならない、これが人間の現実だ。イザヤはこのイザヤ書を読んでいくと、前も何度かお話ししますけれども、非常に高い地位についていたイザヤは近隣の国の情勢をよーく知っていました。もう一部の政府の上の人しか知らないような情報も彼は得ていて、それによって世界の動向がよーく分かったんです。で、それを元にした世界がどういうふうに動いていくのかということを綿密に研究した予言が次から次へと展開していくのがイザヤ書の特徴なんです。前半のそういう中で、このイスラエルの国は単独で打ち勝つことはできないだろうというところまで彼は見切ってるんです。それは綿密な社会情勢の分析を彼はしてるからなんです。しかしイザヤは それを語りながらここへ来て、人にとって最も必要な救いとは何かというところに一気に予言を進めていったんです。彼は世界情勢の現在も将来も見極めながら、さらにその果てにあって最も人間にとって必要な救いとは何だろうか。それは最も恐れなければならないのは神様の呪いではないか。神様からの刑罰を私たちは最も恐れなければならない。このイスラエルの国が経験したあのサマリア陥落、そして150年後に経験するユダの、南王国とエルサレムの陥落、その残虐さをはるかに上回るものが人間が背負わなければならない永遠の神様から与えられる刑罰なんだ。彼はアッシリアの残虐さ、バビロニア帝国の徹底的なそのやり方を、まあバビロニア帝国までは彼は完全には知りませんけど、特にアッシリア帝国に関の恐ろしさを知っています。占領した時にはことごとく殺していく、その殺し方は恐ろしいものです。人間を生きたまま皮を剥いでそれを壁に埋め込んでいくなんていうことがレリーフに残っています。でも人間が神様から神の前に犯した罪によって裁かれる永遠の刑罰の恐ろしさをもっと恐ろしいものだとイザヤは思ったときに、じゃあこの刑罰から逃れるためにはその救いはどうなるんだろうかというところで、52章からガーッとこの53章に一気に進んだんだと思うんです。その救い主がやってくる。その救い主は私たちの罪を背負う方だ。罪を背負ったらどうなるか。その顔は醜く変形するんです。体は病にぐちゃぐちゃに侵されていく。もうその姿の恐ろしさというか醜さは静止できない。人間とは思えない姿だ。呪われてる。確かに呪われてるんです。神に呪われたものはこうだ、こいつは神に呪われてる。それは私の呪いを彼が身に引き受けてそんな風になったんだということを、それが本当の現実だったんです。でもその時誰もそうは思わなかった。こいつは呪われていた、神に見捨てられた。でも本当は私の醜さを全部背負ったんだって。そうやって、しかも8節では、9節では、彼の墓は悪者と共に設けられ、彼は共々と葬られた。最後まで彼は犯罪者として殺され、捨てられ、葬られていく。誰からも感謝されない、本当に報われない人生。誰のためか。そうやって神様の前に犯してきている罪を背負う方が来る。でもこれを理解することはおそらくできなかったのではないかと思うんです。そしてそれが一体誰なのか、そしてそれが許されて一体どうなるんだろうか、全くわからなかったんじゃないかと思います。700年間。その後イスラエルの歴史には数々のヒーローが登場します。 その後は中間時代というものに突入しますけれども、その後イスラエルの独立のために戦う数々のヒーローが登場します。でも彼らは誰一人としてみすぼらしい人ではありません。顔を背けるほどに蔑まれるような人はいません。そしてそれを語る人もいませんでした。私がこの53章の人間だと語った人はたった一人、700年後に現れました。誰もこんな53章の蔑まれるような人間になってなりたいなんて思う人はいません。でも700年後にこのしもべは私のことだという人がたった一人と。ルカの福音書の22章新約聖書の164ページです。イエス様が最後の食事を捕らえ、そしてこの数時間後に捕らえられて、そして裁判の後に十字架にかけられていく一連の、事件の一番最初の時の、最後の食事をしているその一番最後のところですね。弟子たちとの会話にこういうふうにあるんです。164ページルカの福音書22章の35節。それから弟子たちに言われた、私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき何か足りないものがありましたか。彼らは言った、いいえ何もありませんでした。そこで言われた、しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられると書いてあるこのことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。彼は罪人たちの中に数えられた。これはイザヤ書の先ほど読んだ、彼の墓は悪者どもと共に設けられたというのと、これと重なる、同じなんです。これを指すんです。誰もがこれはイザヤ書だってわかるんです。そしてここでも明らかに、それは私に必ず実現する。つまりイザヤ書のあのしもべは私だとイエス様が自分で語ったんです、ここで。そしてさらにその前の18章では、その視点で見れば同じだということがわかるんですけども、18章の31節、154ページです。18章の31節、さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いてあるすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。しかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。ここで人の子について預言者たちが書いてある、人の子というのは先ほどのイザヤ書の中の52章の中で、出てくるしもべを指すと同時に、イエス様が人の子と言った時には自分のことを指すんです。これは一つの聖書の読み方として覚えていていただきたいんですけども、人の子というのは救い主であり、新約聖書では救い主であり、またイエス様を指す言葉であり、イエス様が自分のことを語るときに人の子と言うんです。つまり私について預言者たちが書いてあることは全部成就する。そしてそれは救い主とはどんな救い主かというと、異邦人に引き渡され、あざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられ、殺されてしまう救い主、こんな救い主像を明らかにしたのは53章なんです。つまりここは明快に誰もがこの53章を語ってるんだってわかるんです。53章のあのしもべは私だ。弟子たちは全くその時分かりませんでした。 それはこの53章の意味がイスラエルの人たちはずっと理解できなかったからなんです。後でですよ、イエス様が私があの53章の予言の成就だといった言葉を、彼らは後でイエス様がよみがえられて天に帰られるときに、53章はイエス様のことだった、イエス様はご自分でそう言われた、読んでみると確かにそうだ。どうしてイエス様があの裁判でずっと黙り続けたなんだろうか。それは53章に彼は痛めつけられた7節に、苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない、虐げと裁きによって彼は取り去られた。この予言の成就があの裁判だったんだと分かっていくんです。多くの人がどうしてイエス様を信じなかったのか、これヨハネの福音書12章の38節出てきますけれども、それからマタイの8章の7節ではイザヤ書を引用します。ちょっといや、マタイの8章7節を読んでおきましょうか。17節ですね。ここは14節から読みますと、それからイエス、8章の14節から読みますと、それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊ども思い出し、また病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。明らかに53章です。イエス様はお医者さんとして病気を治したことは一度もありません。お薬でカウンセリングで治したんじゃない、病気を自分の体に取り込むんです。それでもイエス様の体が変化しなかったのは、彼がイエス様が神の力を持ったからですが、でもその現実は53章なんです。彼はこのペテロの姑の病を引き受ける。そのことによって顔立ちは損なわれて人のようではなくなり、見取るような姿もなく、輝きもなく、慕うような見栄えもなくなっていく。それがイエス様の現実なんです。病を背負い、罪を背負って彼のイエス様の本当の姿は、どんなであったか。私たちは十字架で裸にされて、一糸まとわぬ姿で十字架につけられ、手足を釘打ちにされて、そしてその醜悪さに人々から唾をかけられ、石を投げられるようなイエス様の姿、それでもなおみんなは顔を背ける。でも現実はもっとひどかったんです。もっとイエス様の本当の姿は、醜くただれた、損なわれた、人としての元気をとどめないほどに崩れ落ちている姿だったんです。それがイエス様の本当の姿だった。私の罪を背負ったから、私の永遠の刑罰を身代わりに背負ってくださったから、ね、弟子たちはイエス様の言葉を頼りに53章からだんだん分かってくるんです。そしてそのペテロはついに第一ペテロの手紙でこう書きますね、新約聖書の455ページ、第一ペテロの2章の22節から読みましょうか。21節から読みましょう。第一ペテロの2章の21節、新約聖書の455ページです。2章の21節。 あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。これは53章を全く引用、そのまんま引用しています。もう一回53章と読み比べてみたらわかると思います。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。これが7節、53章7節のそのままです。そして25節、あなた方は 羊のようにさまよっていた。これは53章の6節に、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。そして、最もこの53章で重要なところをペテロは捉えております。24節で、ペテロの手紙では、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちは罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷にあなた方は癒された。53章では、5節で、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。癒されて平安を与えられて生きる力を与えられて新しい道に歩む。これはペテロがイエス様を裏切ってどうしようもない中で見出した力ですね。許されて歩み始める。さまようなくてよくなる。羊飼いを経てその羊飼いの声に従っていく。そのためにすべての罪を、咎を背負って呪われたものになって死に、でもそれで終わりじゃないんです。53イザヤ書に戻りますけれども、彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財貨のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。多くの人を義として。義とするということは、罪が許されて、新しい人として新しい歩みを始めていく、神様と共に歩む人、呪われた人生を歩まない人のことを指します。ペテロもそれを、私の新しい人生の目的は義のために生きるためですと言って、そしてその模範は十字架の死にまで従われたイエス様以外ないとペテロは言うんです。あなた方が召されたのは実にそのためです。イエス様は私たちに模範を残された。私に従ってきなさい、あなたを人間を通る養子にしてあげようと、その言葉でペテロは歩み始めました。それはこんな意味があったんだ、人間を取るようして一体何だろうか、ペテロは分からなかったと思います。でもイエス様は自分のペテロの咎を身代わりに背負って許し、新しい使命を与え、そしてイエス様のように目指して生きていくことを通して、人を取る漁師としてあなたの人生は
新しく用いられるようになる。
イザヤ書の52章を、先ほど読み替えなければならないと言ったのは、あまり詳しく一つ一つをたどることはできませんけれども、52章は単なるエルサレムの問題ではなくて、私たち自身の姿をここに映し出すべき、重ねるべき読み方、それが読み方だと思うんです。3節でこういうふうに言います。誠に主はこう仰せられる。あなた方はただで売られた。だから金を払わず買い戻される。そしてその先ほど読んだ続きです。9節。エルサレムの廃墟を共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムを贖われたから。贖われるというのは、代わりに賠償金を払ってくれるということです。自分が支払うことのできない賠償金を代わりに払ってくれる。それによって免除される、許されるということを指します。まさにイエス様のことです。主はすべての国々の目の前に聖なる水を表した。地の果て果ても皆私たちの神の救いを見る。エルサレムの廃墟よ、エルサレムの廃墟よ、私たちのことですよ。この廃墟から大声を上げて喜び歌えるように、主は私たちを呪いから解放するべく私たちの咎を引き受け、その醜悪な姿にまでなり、もしイエス様が神でなかったら瞬時に溶けてしまって燃え尽きてしまうような醜悪さの中で私たちのすべての罪を背負って、そして私たちの廃墟から、私たちが廃墟から喜びの声を上げて歌って、そしてこの人生を2013年歩めるように、イエス様は私たちに救いをもたらしたんだ。私たちもその大声を上げて喜び歌う人として、一人一人私も含めて招かれているんだ。私の咎をイエス様は本当に背負ってくださったんだ。53章の予言は成就した。私に関することは全て成就し完了した。53章は完了した。それが今私たちに与えられている廃墟から。だから私たちはどんな廃墟からも喜びを持って歩み出すことができるんだという約束の中に私たちは呼ばれている、招かれているんだなと思います。お願いいたします。主なる神様、この救い主が一体何を私たちにもたらすのだろうか。長い間誰も分かりませんでした。しかし私がそれだと、その方を目の前にしたペテロは、あの恥ずかしさと挫折の中から新しい人生ともう一度立ち上がることができました。その感動を持ってあのペテロの第一の手紙は書かれましたけれども、私たちも本当に右肩上がりにはなかなか進まない毎日毎日であります。立ち上がっては転び、転んではさらに尻をなべぬような毎日でありますけれども、その廃墟の中にあっても、あの愛歌の中に歌われているように、口を尻につけよう、もしや希望があるかもしれないと、まさにその通りにあなたは私たちを立たせてくださり、そして 喜びの歌へと私たちを導いてくださる方です。どうかその方を、どうか私たちは目を離さず、この年もしっかりと見極めな、見続けながら歩んでいくことができるように、どうぞあなたの強い手を私たちに伸ばし、私たちを掴んでくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。